局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。アニメ映画鬼滅の刃が映画館でこう上映されてるわけなんですけども、その興行収入が288億円で千と千尋の神隠し今1位ですけども308億円に次いで2位になったっちゅうんですね。まあ20億とこう迫ってきましたから、どうやらこの今年中に、その千と千尋の神隠しを抜いていくんじゃないかというふうに言われておるなわけなんですけども、まあ、この鬼滅の刃旋風すごいですね。全国各地でこの鬼滅の刃に、言葉を悪く言いますとこう乗じてと言いますか、まあ、ちょっとこう上手に言いますとあやかってと言いますかね、いうというので、いろいろと何ですかこうあの街の活性化にね、つこたりというようなことをしてるわけなんですけども、まあ、ちょっとこう新聞で見ましてね、京丹後市で上谷立ち宮神社っていうのがあるんですけども、そこでこうそこにこう増します鎮座いたします、巨岩というんですかね、巨大な岩がこの鬼滅の刃の岩というふうにファンがざわついているということで産経新聞に載っておりました。まあ一遍、まあ、京丹後市やったらちょっとまあいけんことはないなあいうということで、足を伸ばして一回見に行こうかということでね行ってきたんですけれども、この鬼滅の刃に出てきます巨岩といいますのは、主人公のかまど炭治郎が一刀両断して師匠に認められる物語にとって重要なものなんですけども、まあそんなんがあるということで、まあ半信半疑、まあちょっとこう写真でも収めれたらなというようなことで行ったんですよ。でそうしますと地元有志によってこのかまど炭治郎の市松模様の羽織と刀が用意されてありまして、まあ、着用して自由に写真を撮ることができるというようなことをされてましたんで、まあまあ好きですね。はい、この羽織をあの何ですかこう羽織ましてですね、で、ちょっとこうカッコつけて、その巨大な岩をね、切ってる様子を写真を収めたんですけども、まあ、写真撮ってもらいましたんで一遍見てもらえたらなと思うんですが、でこの上谷神社なんですけども、鬼滅の刃のもうちょっとこう上の方に人が一人通れるくらいにこの分かれた岩がありまして、これは切られたとかいうていうことではないと思うんですけども、まあそれをねこう通り道と通り道のようになってますから通り道というふうに表現しますと、この通り道が真東を向いてるんですね。でこの夏至の時にはその東側に兜山という山があるんですけども、兜山の頂上を朝日の出が昇るときに太陽光が差すと、その人と一人通れるぐらいの、分かれ道のとこにこう兜山からガーッと上がってくる朝日の出が差してくるところがあるんです。そこにこうちょうど岩がありましてね、これがパワーストーンなんですというようなことでね、教えていただきました。もうパワーストーンですからこう力を宿すということで、まあ、僕もこのせっかく来たし、パワーをいただこうじゃないかというようなことで岩に手を当てて力をいただいてまいりました。まあ何か変わったかいうというと、これからね、そのパワーストーンのお力がこうね、変わっていくもんかなと思ったりするんですけども、まあまああの鬼滅の刃のねこの記事を見なければこのパワーストーンに巡り会えなかったことを思いますと、鬼滅の刃様々やなというふうに感謝した次第です。まあミキにね、こういうようなこの鬼滅の刃にあやかってと言いますかね、そんな場所があったらねええかなというふうに思ったりするんですけども、皆さんこうね、 こんなんあるよ言うていうようなことを一度ね、ちょっとしたこう些細なことでもいいと思いますんでね、教えていただけたらなと思います。さあ、サルトル情報局、短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化を目指しています。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。12月1日 FM ミッキー24周年開局記念特番ミッキーラジフェスにご出演をいただきました、三木市若手アーティスト応援団推薦アーティストの、ミステリー作家であります木戸颯太さんね、木戸颯太さんといえば、まあ、そしてゆり子は一人になったというあの本ですけれども、この本ですが、玉城ティナさん、岡本夏美さんらの出演のドラマにもなったわけなんですが、まあ、スタジオトークでこのね、話にもありましたけれども、撮影現場にも訪れられて玉城ティナさんらに会われたということで、玉城ティナさんの お顔が大変小さくて、もう本当に、拳ほどやった言うていうような話もされてましたけどもね、そんな木戸颯太さんなんですけれども、このコロナ禍の中にありまして、地域貢献に勤められたということもお話がありました。その一つが三木演劇セミナーと取り組んだ YouTube 動画なんですけども、僕その時はまだ見てなくて、絶対見ますよと、必ず見るからねというようなことで、ね、お約束をしたので見させてもらったんですけども、お、よかったですよ。木戸さん書き下ろしの短編ミステリーでね、三木演劇セミナーが演じるというものなんですけれども、1話完結で時間も10分程度ですから、ぜひちょっとこうご覧いただきたいなというふうに思うんですが、三木氏が生んだ新進気鋭の作家さんのね、書き下ろしミステリー、ぜひお楽しみいただきたいな。で、そのキャストなんですけれども、このキャスト、まあ、お二人出ているんですけども、そのお一方の方が24キロウォークに挑戦してくれた御年79歳のガンさんこと岩波孝明さんもね、出演しておられます。名演技が光っておりますんで、はい、ぜひとも皆さんご覧ください。ガンさん、その説はお疲れ様でございました。さあ、先ほどの YouTube 動画なんですけれどもね、三木市文化会館のホームページを見ていただきますと、YouTube チャンネルというのがありまして、その YouTube チャンネルから三木演劇セミナーの方に入っていただきましたら、見ていただくことができるということになっております。さあ、まあ、今出てきました三木市文化会館なんですけども、その三木市文化会館の情報でね、これはちょっと紹介したいなというのがありましたんでね、皆さんにちょっとご案内をしたいんですけども、僕はとにかくこう漫才が大好きでね、はい、中川家、安友、ミキなど同じ動画でネタが分かってても、毎日のようにこの YouTube を見ましてですね、バカ笑いをしてしまうんですけれども、まあ、ふとこの三木市文化会館のホームページを見てみますと、吉本お笑いライブが三木市文化会館にやってくるということです。まあ僕も好きやけど、お笑い大好き家族の森田家なんですよ。はい、サルトル系なんですよ。はい、まあ、中川家苦しいなーって、まあ、行きたい気持ちを抑えられないということで、どうしようかなー言うていうふうに思ってるんですけれども、まあ皆さん、もうコロナ対策もバッチリされての公演ということですので、まあ、近くにね、この三木市文化会館にせっかくやってきますから、いかがでしょうかというご案内です。日にちの方ですけれども、1月31日の日曜日、2回公演で行われます。1回目が9時開場の10時開演、2回目が13時開場の14時開演と、三木市文化会館大ホールにて行われると。この吉本お笑いライブ in 三木2021ですけども、まあ、出演はまあ先ほど申し上げました中川家ね、それからスーパーマラドーナ、藤崎マーケット、アインシュタインやって、 まあちょっとこの中に三木とか安友とかの名前はないんですけども、あと吉本新喜劇ですよね。今回のこの吉本新喜劇はスッチーとそれから酒井愛ちゃんねいうことなんで、ちょっとこうなかなかいいんじゃないかなというふうに思ったりするんですけども、いかがでしょうか。詳しくは三木市文化会館ホームページご覧ください。12月6日日曜日の話なんですけれども、ブドウでお世話になっておりますみずほの大二谷で地区の方々が集まりまして、しめ縄作りをするんだけど来ないかというお誘いをいただきまして行ってきました。こう三木市内を見渡しますと、神社仏閣はもちろん、あちらこちらにこう祠が祀られていると思うんです。でこの大二谷もそうで、神様のお祭りを絶やすことのないようにということで、毎年年間神主が3名選ばれましてお守りしているんですって。で年間神主の役務として、お正月にはこのしめ縄をお飾りするんですけれども、昔はこのしめ縄を各自が自宅で作っていたものなんだそうですが、昨今家によってはできなくなりまして、購入するなどして用意をするようになったということです。で、3年前にコープ神戸の主催するイベントでしめ縄作りをみずほエコファームで行いまして、講師を大二谷の長老が務めて、地区の方々もサポートをして、参加者、地区外の参加者に教えたのをきっかけに、今この長老に教えてもらえへんかったらあかんなというような、こんな機運が生まれまして、年間神主の役務であったしめ縄準備を地区のみんなでやってはどうかなというようなことで、地区の有志の方々が集まって長老に教えてもらいながらのしめ縄作りがスタートしたということです。まあ、しめ縄と一口といっても、神社の鳥居でありますとか、祠、お寺、公民館などいろいろな形があります。まあ、そういうのをね、こうみんなで教えてもらいながら作るんですけども、まあ、過去2回作ったといいえ、1年に1回のため忘れているということから、その講師の長老から説明を受けて始めます。縄を縄うということもね、できない、この縄を縄うということができないとまず始まりませんから、まあ、準備運動がてらこの縄ないからスタートするんですけども、そこから僕やらせてもらったんですが、なかなかちょっと難しかったですね。でも、手取り足取り教えてもらいながら、なんとかこうようやく縄えるようになりまして、自宅用の2種類のしめ縄作りに挑戦しまして、無事作ることができたということです。その長老にね、まあ初めてやからこんなもんやろうと OK をもらった次第なんですけども、その言葉をいただいた時はなんや嬉しかったなということです。伝統でありますとか風習がなくなっていく昨今です。若い世帯がみんなで継承していこうというこの大二谷のしめ縄作りは、なかなか興味深い挑戦やなというふうに思いました。いや本当にその節はお世話になりました。ありがとうございました。さあサルトル情報局、15分という短い時間でございましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。また来週、バイバーイ。